耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1248回、10月8日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今日は政治に関係する本をご紹介するんですけども、皆さん最近の政治をどういうふうに考えていますでしょうか。まあね、民主党が自民党からね、政権を奪いましてですね、まあ、政権交代がありました。で、今ね、結構知り合いに聞いてもね、民主党を支持するか自民党を支持するかって結構ブレてる人多かったりするんですよね。あ、僕は民主党って、いや俺はやっぱり自民党に期待したいとかね。で、一昔前からやっぱりね、自民党がずっと与党だったので、まあ、とりあえず自民党かなとか、もしくは自民党が嫌いがゆえに他の党を探すみたいな人も多かったです。で、今現在はですね、民主党が政権を持って、この民主党に早々と失望した人も結構多いみたいで、特にね、僕らの世代、20代、30代ぐらいはですね、揺れてます。まあ、世論調査とか結構見てみるんですけども、自民党には不満があったんだけども、民主党はなんかダメって。で、さらに自民党の不満も20代の僕らは少ないので、やっぱり自民党がいいんじゃねみたいな雰囲気が20代。で、30代ぐらいになると本当にもうどっちがいいかわからない。で、60代ぐらいになると、やっぱり自民党政治を十分知っているので、まだそれでもちょっと民主党に期待したいとか、もしくは新しい党をちょっと見つけたいっていう、そんな感じが多いようです。で、まあ、日本全体で見ると、まあ、大体まあ民主党と自民党、民主自民のどっちか、もしくはどっちも頼りないという人が、多くてですね、このどっちも頼りないという人が、第三の政党を探し始めてる。一昔前は公明党だったんですけども、今ですね、にわかにこう注目されるのがみんなの党、どうもそうらしいんですね。普段これ放送だったら絶対言えないことをポッドキャストとか言えんなと思って、好き放題喋っておりますけど、今回はみんなの党代表渡辺芳美について書かれた本をご紹介します。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は講談社より出ております大下英二著、覚悟陽気な突破者渡辺芳美という本です。まずは著者のご紹介ですが、大下英二さん1944年広島生まれ、1970年に週刊文春の特派記者となりまして、記者時代に小説電通という作品を発表して作家としてデビューしています。で、1983年には文春から独立しまして、作家として、まあ、政治、経済、芸能、犯罪と幅広いジャンルで活動を続けてるんですけども、とりわけですね、著名人とか政治家の人物伝に定評のある方で、今までに、美空ひばりとか江副浩正、安倍晋太郎、安倍晋三、小沢一郎、鳩山由紀夫、鳩山邦夫などなど、多数の人物伝を書かれています。で、その中でもですね、例えば月刊誌に発表していた三越の女帝竹久美智の野望と金脈なんていう作品が話題になって、いわゆる三越事件を起こし岡田社長の退陣のきっかけになったりとですね、意外とこの世の中にね、影響を与える作品も書いてる方です。で、今回取り上げている渡辺芳美さんのお父さんにあたる渡辺道夫の本も、この大下さん以前に書いています。で、本の中で取り上げられているのが皆さんご存知の渡辺芳美。1952年生まれで現在みんなの党代表です。で、政治家になる前はですね、お父さんで政治家だった渡辺道夫の秘書をしていました。で、1995年にこのお父さんが亡くなったので、その地盤を引き継いで、翌年の衆議院選挙に当選したんですが、ここにですね、面白いエピソードがあったみたいなんですね。本の中から、まあ、ざっくり抜粋しますけど、この初めて選挙に出るとき、渡辺芳美さんはですね、無所属で出馬するつもりだったんだそうです。理由としてはですね、この総選挙から小選挙区制が導入され、懐かしいですね、地元の栃木3区の、自民党の小選挙区公認候補が一人だけになってしまうと。で、同じ地区に、自分のお父さんと公認候補を争っていた蓮見進という政治家がいたんですね。なので、渡辺道夫が亡くなってなければ、自民党としては小選挙区は渡辺道夫、比例区は蓮見進という形になるはずだったんですが、もし渡辺道夫が辞退したら、じゃあ蓮見が小選挙区ねっていう取り決めがあって、辞退してないんですけど亡くなってる時も辞退扱いになるってことを渡辺芳美は知っていたんですね。なので蓮見進との公認争いが起こるのはほぼ確実だと。さらにお父さんの仇を討つわけじゃないんですけども、お父さんと 争ってた蓮見進むと選挙区で争って決着をつけたいっていうふうに考えたのかもしれません。なので、渡辺芳美はですね、自民党本部に、公認は蓮見先輩にお願いします、自分は無所属で出ますよっていうふうに伝えて、マスコミに対しては、渡辺道夫のチャンピオンベルトを締めてリングには上がれない、自民党所属問題は試合の結果有権者が決めてくれることだっていうふうにコメントしました。ですがですね、当時自民党の幹事長だった加藤浩一とか、また懐かしいですね、父親と親しかった伊吹文明からですね、蓮見さんの問題は党の方で引き取るから、まあ、とにかくもう自民党に公認申請をしてくれと説得されました。で、そこでですね、多分断りたかったんだと思うんですけど、渡辺芳美はハードルの高い条件を出したんですよ。じゃあ、栃木1区には公認候補を出さないで、栃木2区には西川光也を公認候補にしてくださいと。まあ、これはいずれもですね、自分や自分の父親と親しかった候補者を有利にするための条件なんですけれども、まあ、当然こんなの自民党は飲んでくれないだろうなと思ってたんですが、意外なことにですね、自民党この要求を飲みました。なので、渡辺芳美は栃木3区に自民党公認候補として出馬して当選したんです。で、その後は、まあ、皆さんもご存知の通り、2009年に自民党を離党しまして、打賢治らと、みんなの党を結成して代表に就任、2010年現在5期目の衆議院議員を務めています。で、この渡辺芳美さんのお父さんが、渡辺道夫さんです。で、この本のね、最初の方はお父さんご存命中なので、どちらかというとお父さんのエピソードが多めです。で、芳美さんは主に秘書として登場しているので、だいたい本の 25%、前 25% くらいは、息子渡辺芳美視点で見た渡辺道夫伝と言ってもいいかもしれません。なのでちょっとこの渡辺道夫さんの方も簡単にご紹介しておこうと思います。渡辺道夫さんは1923年生まれで、学徒出陣を経て、復員後に、進駐軍相手の通訳とか新聞記者とか、あと行商の会社の設立などをして生計を立てていました。その後税理士事務所開設を経て、1955年に自由党公認で栃木県議会議員選挙に立候補して当選し、1960年に国政を向けて、まあ、衆議院選挙に出馬しますが、1回目落選しちゃうんですね。そして3年後に当選します。で、以後約32年間衆議院議員を11期間続けまして、中曽根内閣の通商産業大臣とか、宮沢内閣の外務大臣、国務大臣など、大臣職も歴任しています。で、94年に細川内閣が退陣する際、実は小沢一郎から自民党からの離党を条件に総理大臣就任を打診されていたんですが、紆余曲折ありまして自民党に残って総理にはならなかったんですね。これ詳しくは本に書いてあるんですけども、ちょっと謎がね残っているんです。で、この翌年1995年に膵臓がんで亡くなっています。そんな、渡辺道夫、渡辺芳美の人物伝が書かれているのが今回の本、覚悟、陽気な突破者、渡辺芳美という本なんですが、全8章立てです。最初の 25% ぐらいが、お父さん渡辺道夫が現役だった頃のお話で、渡辺道夫が活躍した時代の政治の話とか、あとその渡辺芳美の幼少期、思春期、青年期なんてが書かれています。例えばですね、大学を卒業してしばらくしてから渡辺芳美はですね、お父さんの道夫の秘書となって、父親から多くのことを教わります。例えば本当最初は電話の応対の仕方から始まって、人を見た目で判断しないこと、秘書とは人生の登竜門であり、毎日試験を受けているようなものである、人様から点数をつけられているのだから、なんていうお話まで。他にもですね、渡辺道夫さんこの息子さんと同様に他の秘書とか後輩にあたる政治家にもいろんな言葉を残してまして、ミッチー語録って呼ばれてるらしいんですけども、上を見て働け、下見て暮らせとか、道は近きにあり、派閥の前に党がある、党の前には国家国民がある、騙しても騙されてもいけない、結婚式の祝辞でも学校の講演でも誰が相手でも印象に残る話を工夫するように、などなど、もう政治家としてだけでなくですね、人として大事なことってのをたくさん教えてきたようです。本の中にたくさんの言葉とかですね、その言葉の詳しい意味とか、その言葉を言ったシチュエーションなどが書かれてますので、まあぜひね、気になる人は読んでみてください。これは意外と政治家じゃなくても役に立つことが書かれています。で、そんなお父さんのもとに育った渡辺芳美さん、一応芳美さんがこの本の主人公だと思うんですけども、本の表紙にですね、似顔絵が描かれてるんですよ。お父さんも小さく描かれてるんですけども、顔がねそっくりなんですね。 著者の大下さんがね、言ってたんですけども、クローンと言ってもいいって、まあ、ひでえなと思ったんですけど、まあ、両方に合ってるから相当そっくりなんでしょうね。で、政治家として似てるか似てないかっていうと、似てるところと似てないところがあるんです。まずですね、似てないところとしてはですね、お父さんの道夫さんってね、失言が多かった方なんですよね。ご存知の方多いと思うんですけど、ご存知ない方はちょっとググってみてください。たくさん出てきますから、渡辺道夫で。で、そんなお父さんは反面教師にしてか、まあ、渡辺芳美さんは失言がほとんどありません。また道夫さんはですね、まあ時代背景もあってかですね、まあ70人を超すいわゆる子分たちにこうお金を配ったりとかですね、まあ選挙の時にそのお金を使ったその金配りが良かったんですけども、息子の渡辺芳美さんはお金にクリーンであることを貫いています。で、この親子の似ているところはですね、まあ情が深い性格であるということなんです。まあお父さんの道夫さんはさっきもちょろっと言いましたけど、まあ多くの後進を育成したり、まあ礼儀に反することをしないよう、まあ自身もね、また側近にも常に言い聞かせてました。で、渡辺芳美さんもですね、今現在みんなの党に人が集まってきていて、まあ党の公認候補選びにも寛容なところがあります。このあたりはね、具体的にここっていうエピソードがなかなか見つからないんですけども、本を読んでいくとですね、あ、この親子やっぱり似てるなってところがじわっと見えてくると思います。だいぶ時間がなくなってきたのでね、ここから先は駆け足で紹介していくんですけども、本の中盤あたりはこの道夫さんが亡くなってからの、まあ、政治家渡辺芳美が描かれています。特に自民党内での渡辺芳美ですね、今現在もアジェンダ、という言葉でですね、政策ありきの政治家感を標榜している、芳美さんなんですけども、昔からこういう傾向があったんだそうです。で、アジェンダっていうと皆さんはね、議題とかそういう風に思っちゃうかもしれませんけど、渡辺芳美さんは政策課題っていう意味で、マニフェストがもう詐欺っぽいからアジェンダって言葉を使ってるっていう風に言ってます。で、自民党時代ね、すごい一匹狼的に見られた渡辺芳美さんを覚えてる人多いと思うんですけども、まあ、仲間がいなかったというよりは、ちょっと政策をもとに人脈を築いたから、派閥政治全開の自民党の中ではこう浮いてしまったっていう感じなのかなって本を読んでて思いました。で、まあ、渡辺さんの当時の大仕事、国家公務員改革法案、いわゆるその天下り防止策、これについてですね、次第に当時のその自民党内部とこう意見が合わなくなっていって、離党に踏み切るまでが大体本の中盤です。そして後半はですね、まあ、みんなの党結成前、まあ、江田健二さんとの出会いとか、あと他のみんなとの出会いとか、そしてみんなの党っていうその名前が決まった経緯なんていうのも書かれています。で、またその政権交代があった衆議院選挙の裏側とか、川田隆平や松田幸太が入党した参議院選の裏側も書かれているので、ほんと最近の話で読んでて面白かったです。これちょっと政治に興味ある人はね、ぜひ読んでみてください。個人的にこちらの本はですね、まあ、前半の見どころとしてはやっぱりその渡辺芳美の政治家としての原点となった、お父さん道夫の存在や、自民党内での苦労話というのが非常に勉強になります。なるほど、政治家ってこういう風に戦ってるんだなっていう、まあ、いろんな政治も読んでてね、やっぱりその人間ドラマを見れるなっていう感じで楽しい部分です。で、後半の見どころはですね、やっぱりそのみんなの党の設立の経緯とか、その選挙の裏側のエピソードですね。あ、なるほど、こういう風に考えたのかとか、あ、なるほど、こういう経緯でこの人はあの党に参加したのかっていうのがよくわかります。そもそも最初はね、みんなの党名前からちょっと色物扱いされてましたけどね。ほんと略称どうすんだよみたいな感じで、今みんなって書かれること多いですけども。で、まあ、最近はですね、一期で終わると思いきや支持率が上昇していてね、議員数もちょっとずつ増えてるんですよ。で、現在ですね、この民主党の政治は不安だけど自民党の政治も不満だなんていうふうに思ってる人の受け皿として、いわゆるキャスティングボートを握ろうとどうも渡辺芳美さんは考えてるらしいんです。キャスティングボートっていうのは、まあ、いわゆる二大政党が両方とも過半数いかないときに、その下の、第三の政党がどっちにつくかによって政権が変わるっていうね、そういう意味なんですけども、もしかしたらこのみんなの党というのが、これからの日本の政治の中で意外と重要な役割を果たしていくんじゃないでしょうか。というわけでですね、今のうちにその代表者渡辺芳美を知っておいて損はないと思いますので、ぜひ読んでみてください。では書籍情報です。陽気な突破者渡辺芳美、大下英二著、講談社より税込み1575円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。今までもね、いろんな政治家の本とか読んできたんですけども、渡辺芳美さんで面白いなと思ったのを最後に一つだけ、フリーフロム小沢一郎というお話なんですけども、今までの政党とか派閥っていうのは小沢一郎が好きか嫌いかで分かれた部分があるんだけども、みんなの党および渡辺芳美はそうじゃないと、小沢さんから自由になるという意味で僕らは今まとまってるよっていう言い方をしてました。なるほど、それはちょっと面白いなと。相変わらず影響力の強い小沢一郎ですけども、この渡辺芳美が、どういう政治家になっていくのか、ちょっとこれから注目していきたいと僕は思っています。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、思い立ったらすぐ挫折、石橋優です。よろしくお願いします。
ダメじゃないですか。全然ダメじゃないですか。
じゃあ一回やる前に考えて、あーってなるんですよ。
まあまあ、まあ、僕も結構わかりますけどね。
なっちゃうんですよね。
あー、テレビ出たいな。いいですね、テレビ出るのね。
ね
ー、あーみたいな感じですよ。
はい、というわけでですね、そうならないために本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
考えすぎて動けない人のためのすぐやる技術。はい、はい、久米信之さんの本ですね。
はい、
久米信之さんってのはあの久米繊維工業の社長でですね、まあ、いわゆる T シャツメーカーの社長さんなんですけども、
はい、
僕何回かお会いしたことありまして、
で新刊ラジオでもこちらは前にも紹介したことが
ある。はい、そうです。はい、で書いてあること自体はですね、そんなに難しいことではありません。
はい、
で久米さんはですね、結構お会いした著者さんの中でもすごい物腰が柔らかなんだけど、やっぱエネルギッシュなタイプの人で、とにかくこう実行が早い。
はい、
で結構なんて言うんでしょうね、すぐやる技術って書いてあるんですけど、最初の方はね、本当に人間的に大事なことを書いてあって、
はいはいはい、
久米さんの大学で教える仕事をしてるんですけど、うん、今の大学生って物事を知らないんですよと。
はいはいはいはい、
彼らはできないんじゃないです、物事を知らないんですと。
あ、できないことじゃなくて知らないんだと。
そう、は
い
は
い、
挨拶の仕方から教えにゃあかんと
それもすごいですね。
ちょっとびっくりしたけど頑張って教えてるみたいな。
あ、
というわけで実はね、自分から率先して声をかけられない人用に、はい、挨拶を勉強しようとかっていうの、
まず最初の方ですね。
そうそう、はい、でまあ挨拶することによってやっぱり世界が違って見えるよと。
まあ確かにその朝からおはようございますって入ってくるよりは、
はい、
おはようございますってきた方が気持ちいいですもんね。
そうそうそう、で、あとはもうちょっとビジネス寄りになってくると、もうどういう風に電話をかけたらいいかとか、最初のメールをどう書けばいいかとか、
はい、
であと出会いをお付き合いにつなげるためにはどうすればいいかみたいなのを書いてありまして、
でそういうのに億劫にならずにすぐやるためにっていう。
そうなんですね。
はいはいはい、
でもうほんと後半になってくるとですね、いわゆる失敗を怖がらずにやる方法と、
うん、
つまり継続することによってあなたの力になりますよっていうのが、
はい、
久米さんの言葉で書かれてまして、
はい、
これはねぜひ聞いていただきたいなと思います。
そうですね、いろんなこと怖がってるとすぐにやれないっていうのはありますからね。
そう、
はい、
で僕もね実は久米さんにお会いしてですね、最近安い講談の会、
はい、
講談っていうあるじゃないですか、あれをね紹介してもらってですね、この前行ってきて勉強になったんですよ。
あ、もうすぐに行ってきたんですね。
そう、低コストの勉強会みたいなのこういう会だって、
はい、
安かった2000円。
そちらもチェックしていただきたいと思います
、はい
はい、というわけで本日紹介したオーディオブック、考えすぎて動けない人のためのすぐやる技術、こちらのオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。
久米さん、その説は大変お世話になりました。
ありがとうございます。